市塾長の教育相談の時間です。本日もスタジオに私学塾塾長畑山敦さんをお迎えいたしました。塾長、今日もよろしくお願いします。
こんにちは。
気温の差が激しくなってきて、はい、子供さん結構風邪ひいたなんて噂も聞きますけど、
多いですよね今ね。
ねえ、塾長は元気ですか？
ちょっと鼻水が。
あ、それは良くないわ、まあでも塾長のことですから、あっという間に治すんじゃないかと思います。さて今日も届いておりますよ、皆さんからのご相談。いきます、はい、中学校3年生男子です吉勝蔵さんです、はい、育三さんをもじって、
そうです ね、
受験で勝蔵ってところでしょうか、ちょっとこれ楽しいですね。このメッセージは夜に書いたようでございます。この通り読みます。こんばんは塾長、そしてラジオを聞きのエブリワン。毎回このラジオを聞くこととリクエストを投稿することに幸せを感じています。さて質問なんですが、定期考査では点数が取れるのですが、全県テストで点数が取れません。どういう勉強をすれば良いのでしょうか、教えてください。なんかユニークな男の子っぽいですね、
う
ん、
そうですね、
うん、そして中学校3年生女子です、ラジオネーム堀越さん。部活動が11月まであるんですけど、どうしましょう、
はい、
汗いっぱいかいてます。そしてこちら中学校3年生女子です。ラジオネームブリトニーさん。ブリトニースピアーズ好きなんでしょうか、うん、私には進路についての悩みがあります。それは内申点が少ないことです。塾に入ってからの内申点は良くなりましたが、北高の内申にはまだまだ足りません。とても心配です。
はい、そういう季節ですね。
こう、いや、なんか、うん、相談事が具体的になってきましたね。
うん、そうですよね、うん。だんだんだんだん具体的ですよね。
はい。
10月1日ですので、うん、
はい、
なんでしょう、まだ2学期、どうです、中盤に差し掛かったような感じかな、イメージ的には。
そうですね。
ですよね。
うん、
ところはまあ、今ここに年間教授予定表を持ってきましたけれども、
はい。
そうですね、もう、12月の、例えば1日。
はい。
うん。こうなると、文化祭もすべて終わりますよね。
うん。
学校の方ではね。それから、4次考査、つまり2学期の期末テストも終わってます。
はい。
ですから、12月1日、あと2ヶ月。
10月と11月しかないですね。
うん、この2ヶ月を過ぎると、12月1日ですから、入試、中3生は。
はい。
2月22日。そこまでですね、ラスト83なんですね。
83日しかなくなっちゃうの？
90日ないんですよ。
はぁ、
あ。ですから、まあ、大人だったらわかりますよね。こう、3ヶ月を切ってるっていう感覚がね。
正直、表現がいいかわかりませんが、うん、尻を叩かれてるというか、うん、こう、火がついた状態です。
は
い、
で、例年ですと、3月の10日頃が試験なので、うん、まあ、プラス21日 ?3 週間ぐらいプラスになるんで、本当はラスト100日なんです、ここは。
12月1日はね。
そうです。それがもう、80になりますんで、
はい、
ここから学校の三者面談が始まっていきます。
はぁ、あ。
ってことは、その三者面談、つまり、担任の先生、
うん、
お母さん、
はい、
で本人、
はい、
まあ、お父さんでもいいんですけどね、3人で行ったら、相談ではなくて、ハンコを押すんです。申し込み書にも。
決定ですよね。
決定です。決定。
うん、
ってことは、決定の材料は何か。ってことになりますよね、
はい、
そうすると受かるか落ちるかの材料は何かというと、11月までの4次考査までの定期テストの、まあ、順番ですよね、通信簿ですから、
はい、
それが内申点、
はい、
そして、本番で合格が取れるかどうかというのは、まあ、いわゆる全県テストがね、青森県の場合ありますけども、全県テストが今9月の23に終わりました、
はい、
ですからその結果が3週間後ですから、今10月になれば来ます。
うん、
それがですね、3次考査が終わってますから、今。
はい。
だいたい今、生徒は今、まだね、今日、明日、明後日、
うん、
月曜日、火曜日に3次考査をやってる学校もあります。
は
ぁ。ですから、この辺、1週間で中間テストが終わり。
はい。
うん。その時に今度は全県テストの結果も来る。
来る。
そうすると、A、B、C、D、
合格してできます。
はぁ、って感じになって、で、よし頑張るぞと思ったら、文化祭が1週間後、2週間後には来るわけですよ。
え？
10 月の末ですから。
じゃあ、まずい、これは勉強しなきゃって思ってる時に目の前には文化祭。
文化祭があるわけです。もう演劇だ、ブラバンだ、ね、展示だ、あるわけですよ。
はい。
もう毎日毎日夜まで残ってるわけですよ、みんなね。
うん。
ですから、この誰ですか、堀越さんですか、中3女子。
はいはい。
部活動が11月まである。
うん。
まあ多分文化部ですよね。
ですね。
いや、それやるしかないでしょ。ここで文化部やめて、受験だってことにはならないと思うんで。うん、
今まで頑張ったんだったら、やりましょう。うん、
はい。じゃあ、11月終わってからやろうかなっていうと、12月1日がもうハンコを押す時なんですよ。ね、12月の10日ぐらいですけどもね。
だからこんなに不安になるんだ。
不安になりますよ。そしたらこの10月、11月の2ヶ月間の時間の過ごし方ってことになるじゃないですか。
はい。
これはどうしたって。
うん。
だからここはね、やっぱりまあ、大人が、はっきり言ってあげた方がいいです。受験は受験でやるんだってことを言った方がいいです。
うん、
それがなんか、いや、いいんだよとか、
はい、
大丈夫とか、
うん、
無理するなとかっていう風潮がありますね。
ああ、そうなんですか。
うん。で、そうすると子供は大丈夫ってなると、大丈夫の方を取りますよね。
はい。
さっき、美香さん、なんですか、雨が降ってる時は勉強してると憂鬱って言ってましたよね。
私はそういうタイプでした。
なんか、雨が降ってるとか、机に向かってると憂鬱になりますけど、晴れてたらどうです？
遊びに行きたくなります。
結局は勉強ってのは、なんかこんなに晴れてたらもったいねえなと。ちょっと、日光浴に行こうかなんて。
はい。
うん。まあ、つまり机にはなかなか向かわないもんなんですよ。
天気がどうあれそうですね。
そうなんです。
はい。
だから、そういうふうなことなんだけれども、子供は人生かかってるのは分かってますから。
うん。
もう、勉強なんだぞ、今って。うん。部活やるなら両立だと。
そうです。
いうことをね、やっぱり誰が強く言ってあげるかってことだと思いますよ。
家族です。
家族ですよね。
はい。
まあ、その考え方ね、ご家庭の考え方が当然あると思います。
うん。
ただ、昔と違ってるのは、この休みの多さですよね。
びっくりしました、この行事予定。学校行く日が白くて、
ね、
休みの日がこう黒く塗りつぶしてあるんですけど、
はい、まあ、8月は真っ黒ですよね。
はい。
夏休みですからね。
12月下旬から1月にかけても
真っ黒
ですけど。
問題はね、この9月なんですよ。
はい。
で、2学期が始まってまだ中盤かなっていう気持ちになるのは、
うん、
結局8月1週間学校に出た時は体育祭なんですよ。で、振り替えなんですね。で、9月1日のあたりになると、ここからグッジョブウィークが始まって、まあ、職場体験とかね、はい、1週間やるんですね、2年生とかがね。そしたら、ここから見てください。9月15日から新人戦、総公式、新人戦3日、次は敬老の日、土曜日振り替え、そして水曜日だけ出て、そこから1、2、3、4連休ですよ。
すいません。信じられないんですけど。
言葉がなくなりますけどね。
私の時はこんなに休んでない。
これすごいですよね。
ね、
だって子供はどうですか？ 10 日休んでますよね、これね。気持ち的に。まあ、それ新人戦で出番だったんでしょうけども。
でも、やっぱり、ね、学校全体が浮き足立つというか、やっぱ落ち着かない雰囲気にはなってるんですよね。
まあ、高評価の勉強ということを考えれば休みですよね、はっきり言って。
はい。
これは。
いや、
いろんな理由があるかもしれませんが、休みですよ、勉強は。これはね、子供たちからすると。そして、3日後に3次考査だったんですよ。
最近の中学生は、忙しいっていうか、なんていうか。
この10日間で、学校も新人戦振り替えだっていう時に、
うん、
どれだけ、お子さんが、ガリガリ、
うん、
ガツガツ、勉強しましたかね。
はい、今振り返ってドキドキとかしてる方いるんじゃないかしら。
ね、今、大学入試の方の、高校生ですけどね、
はい。
大学入試の方の模擬試験、昔もありましたよね、こう。何ですか、河合塾だとか、
大谷
さんがいろんな
人
がありましたよね。
いろいろ、うん、
真剣テストいろいろありました。
はい、
その、ある大手の、テストのね、部長さんとお会いしたんですけども、
うん、
今はっきり言って大学受験は、こう、正規分布ではなくてね、できる方からできない方まで、こう、一つの山ではなくて、
はい、
二極分化だそうです。
へ
ー。つまり、できない方にも一つの山があって、できる方にも一つの山があるんだ。今の分布ってのは子供たち。それはもう大学入試はそうなっちゃってると。
はい。
ですから今中学校の子たちはどうなのかというと、だんだんですね、
うん、
勉強すること、しないこと、はっきり分かれてきて、
じゃ高校受験もそういう傾向が出てきてもおかしくないですよね。
ですから今まで喋っているように、
うん、
入試はですね、前期後期になりますので、前期では5教科と内申点、
うんうん。
後期では内申点と作文と、なんかいろいろ部活の評価とかいろいろ出てくるわけです。
はい。
ですから、それも前期の方が9割、8割定員持ってます。
うん。
後期は10割、20割で、10%、20% ですので、どうでしょう。 どっち目指すんでしょう、みんな。
前期です。
ほとんど前期ですよね。
はい。
そしたら5教科で取れなきゃダメなわけですから。
うん。
そして内申点を取ってなきゃダメなわけですから。勉強するしかないですよね。
内申点が足りませんっていう人たちでも、うん、内申点心配ですっていう人たちもやっぱり勉強するしかないんですね。
ないんです。だからその勉強をしたいっていう風な雰囲気を作っていくのにどうするかってことなんですよ。
うん。環境。
環境なんですね。だからまあ今こういうふうな休みの現実がありますので、うん、その文化祭も来ます。うん。そして三者面談も来ます。
はい。
でもその、まあ、環境は、お父さんお母さんの時代とはだいぶ変わってきてるんで、
うん、
勉強させる環境を、まあ、家庭がね、
はい、
作ってってあげるしかないと思うんですよ。
うん、
そして内申点をどうしたら取れますかっていうのは通信簿ですから、
はい、
5教科の試験を取ることですよ。
はい、
あと態度が悪いとかそれ もう持ってるほかだから、今話はしませんが、とりあえずきちんと学校に行ってたら、内申点、
うん、
通信簿ですよ、
はい。
きちんとテスト範囲を勉強するということ。そして、もう一人の方、吉勝蔵さんはですね、
うん、
定期テストでは点数が取れると。
はい。
羨ましいですよね。
うん。
だけど、全県テストでは点数が取れないと。
これはどうしてでしょう？
次の悩みなわけですよ。
うん。
つまり、全県テストは入試と同じように3学年分出ます。
はい。
定期テストは今習ってると思います。
うん。
違うんですよ、出題範囲が。
忘れちゃってるのかしら。
あ、もう忘れてますよ。っていうか、定着してないし、出すのは難しいですよね、頭に入ったことをね。つまり練習してないと、なんでしょう。リハーサルがないと本番うまくいかないようなもんですよね。
うん、
ですから、そのリハーサルみたいなもので、問題集をどういうふうに、難しいのはいらないですよ。簡単なものでいいから、全範囲をきちんとやるっていうことをね。
はい。
やってますか？
やってますか、吉勝蔵さん、
ね。そうですよね、うん。それをやってると、取れてくるわけですよ。
うん、
その期間が、10月、11月、2ヶ月しかないんですよ。
2月22日までだって思ってると、
うん、
いけませんね。
ね、もう2ヶ月で判子を押さなきゃならない。
うん、
そっから80日。これが入試なんです。
はい。
もうとにかく親御さんにお伝えしたいのは、
うん、
後期試験で行かないようにした方がいいですよね、今年は。
そう、
前期がもう勝負ですよ。
はい。
で、特に、ここがびっくりですからね。
卒業式。
卒業式が後期試験の3日前とかに集中してきます。
うん、
つまり学校は前期が受かれば、9割の子が受かってると、
はい、
その子たちは卒業式の練習をしてる最中に、
うん、
自分の子が後期試験の勉強、作文の指導とかを受けなきゃならないと。
切ない
ですよね、うん。卒業式やった後の2日後に後期試験を受けに行くんですよ。
はい。
そういうところに自分の子供をね、
うん、
そういう環境に、まあ、運命というかね、
うん、
まあ、しょうがないことはしょうがないんでしょうけど、
はい、
なるべきだったらやっぱり2月22日の前期で勝負決めたいなと。
うん、
作文の勉強はもうしてますか？ね。
はい。
そういうふうなことをちょっと考えて勉強させてあげたらどうかなと思いますね。
改めてこの相談から、こう、日にちを数えたり、
うん、
何をすればいいのかっていうのが分かってくると、
はい、
家族の方が力になれることってもっともっといっぱいあるのかもしれませんからね。
う
ん、
受験が悪いっていう流れもありましたけど、
はい、
ぜひ子供にね、
うん、
受験は受験で逃げるなと、
はい、
やれって言ってあげたら、きっとね、子供はね、頑張る力あるんですよ。
うん。
うん、それをね、逃がさないようにして、力を発揮させてあげた方がいいと思います。
今月は、10月はこの程度で、ただ11月って言ったらあと1ヶ月あって、そういう相談もまた来月。
ね、来月はね、10月のせいに多分それぞれの高校の定員が発表になると思うんで、
はい、
その発表になると後期前期の比率なりなんなりもっと具体的に分かってきますんで、
はい、
その話になると思います。
その情報11月によろしくお願いいたします。はい、厚木塾長の教育相談、私学塾の塾長、畑山厚さんをスタジオにお迎えいたしました。塾長、今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。